神よ、皆をあがめます。御言葉に預かる前に改めて静まり、御子のように御前に向かうことをお許しくださり感謝をいたします。どうぞ語られる御言葉を通してその御心を明らかにしてください。そして聞く私たちに聖霊によってあなたの十分に受け取ることができるようにしてください。主よ、あなたは私たちの本当に苦しいところ、痛いところをよくご存知のお方であります。どうぞ聞き従う私たちにこの週を、この週の歩むべき道をはっきりとお示しください。また今この礼拝のために離れて祈る者をあなたが覚え、そして御言葉にある恵みを豊かにお与えくださいますように。これらの感謝と願いを委ねて主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
新約聖書にあります神の御言葉をお読みいたします。今朝与えられましたのはルカによる福音書8章の34節から39節までの御言葉であります。新教で訳聖書によれば新約聖書の120ページ上の段、ルカによる福音書第8章34節からの御言葉であります。ルカによる福音書第8章34節、この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知りました。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると悪霊どもを追い出してもらった人が服を着正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。嘆きを見ていた人たちは悪霊に取り憑かれていた人の救われた次第を人々に知らせた。そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取り憑かれていたのである。そこでイエスは船に乗って帰ろうとされた。悪霊どもを追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。以上であります。冒頭で描かれております、この出来事とは先週読みました、ある男が、ある男からですね、悪霊たちが去ったことであります。 1ページ前のところには、去った悪霊たちが山にいた豚、その群れの中に入りまして、次々と湖になだれ込み、溺れ死んだこと、そのことが記されていました。マルコによる福音書には、その群れが2000匹ほどであった、そのことが記されています。起こされた規模から考えましても、そのことを見た豚飼いたちが思わず逃げ出してしまったこと、そしてそのことをあたりの村や町、それらに知らせてもらったのも無理のないことであります。とはいいものの、それらの知らせを受け様子を見に来た人、事情を知った人たちから、シリスはなんと結果的に出て行ってくれ、こう言われる。シリスキリストの働きとは、なんと労を多く、また報われることの少ないことであろうかとも思わされる。そう思わされる一方で、聖書はそのような人々と対照的に、静かな佇まいのシリスキリストご自身と、その足元に座っている人の姿を描いています。弟子たちと向こう共に向こう岸へと渡って来られたシーンです。そのことを3回に分けて私たちは聞いてまいったわけですけれども、今朝この静かなお姿を通して描かれている目的とは、まず何よりもこの人、この男の人が救われて正気になるためです。そしてその一方で聖書は、その周囲でですね、変わる変わる登場する人々を追い焼き出しているわけです。果たしてそこにどのような御心があるのか、またこの3回を通して、あるいは8章の残りを通して、私たちが知ろうとしています。弟子たちの備えとしてシーエスがお見せになりたかったこととは果たしてどういうことなのか、豚飼いたちに続いて描かれる人々の様子から見てまいりたいと思っています。改めて34節からお読みいたします。この出来事を見た豚飼いたちは逃げ出し、町や村にこのことを知らせた。そこで人々はその出来事を見ようとしてやってきた。彼らはイエスのところに来ると、悪霊どもを追い出してもらった人が服を着、正気になってイエスの足元に座っているのを見て恐ろしくなった。嘆きを見ていた人たちは、悪霊に取りつかれていた人の救われた次第を人々に知らせた。これらのこととして描かれていること、それはまず知らせが町や村へと広がり、その全体像というものを人々は皆しっかりと把握をしたんだということであります。 この全体像はマルコ福音書とルカ福音書を見比べますと微妙な書き方のニュアンス、その違いはあるものの、書かれていることほぼ同様でありますとりあえずここで同様に描かれていること、それは変わる変わる登場する周囲の人々、その人々皆が恐ろしくなった、恐れに取りつかれたということです。この人々が抱いた恐れというもの、そこに一つの御心を見て取ることができます。なぜなら人々の恐れが実のところ神の出来事を見て起こされているからであります。ただ一方でまず豚飼いたちが知らせた出来事、それは主に飼っていた豚がどうなったか、このことが中心であったであろう、そうも思われます。それは最近のニュースですね、で語られていること、事件や事故がどのように報道されるか、そのことを考えてみても明らかであります。いつどこそこで何があった、まずその知らせを聞いた人々が自分の目でその出来事の次第を見て確かめよう、そのようにやってきたわけです。ところが聖書はその人々が来たところ、それは湖の方でも、あるいは豚のところでもなく、主イエスキリストのところだった、こう記されています。物事の道理として考えるならば、人々が恐ろしさを覚えること、それは豚がどうなったのかを見て起こされる、一般的にはそうであろうと思います。しかし聖書はただここでその彼らが主イエスキリストのところに来た、そのことを記しています。そして恐れとは豚を見てではなく、悪霊どもを追い出してもらった人、この人の様子を見て恐ろしくなった、こう書かれているわけです。では果たして人々はこの人の何を見て恐れたのでありましょうか。そこで記されていること、それは以前とはすっかり様子が変わっていた人の姿そのものであります。この人に起こされたいわば180度の方向転換、そのことを聖書は明確に記しています。まず記されていること、それが服を着ていることであります。なんだそんなことか、そう思われるかもしれませんけれども、衣服を身につけていなかった人が服を着ている、冷静になって知性のある落ち着いた姿が表されている、このこともありますけれども、これは先週お伝えをいたしました通り、 すでに神の憐れみのうちにある、そのような姿が示されています。アダムとエヴァに神の憐れみを示されたエヴァに、シリス実にこの人にその憐れみから身につけるべき衣をお与えになられたのであります。次に描かれる正気になるということ、これ私たちが考える正気以上のことであります。この正気という言葉は聖書では神の御前で示される思慮深さ、あるいは慎み深くなる、こういう意味の言葉であります。鎖を引きちぎるような人が思慮深く慎み深くなっている。そして最後、シリスの足元に座っているこの姿であります。聖書で書かれているところの誰かの足元に座る、あるいはひれ伏すということは服従を意味する言葉です。そしてそれは恐れから来る服従ではなく、心からの信頼、安心に基づく服従であります。後の10章でもマルタとマリア二人の姉妹のお話が出てまいりますけれども、その際に妹のマリアがシエスの足元に座ってその話に聞き入っていた、こういう場面がございます。これも同じようにシエスキリストに心からの信頼、そういうものを置いていわば弟子として聞き入る、このような姿が表されているわけです。そしてこのような心からの信頼を持って神の足元に座る、主の足元に座るということは本来的には神の民、イスラエルの人々にだけ起こされることでありました。と言いますのも、申命記の33章、その一節、そして三節にはこのような御言葉があるからです。お読みいたしますので、どうぞそのままお聞きをください。これは神の人モーセが生涯を終えるに先立ってイスラエルの人々に与えた祝福の言葉である。あなたは民らを慈しみ、すべての聖なるものをあなたの御手に置かれる。彼らはあなたの足元にひれ伏し、あなたの蜜毛を受ける。神明記のところで言われているあなたとは神のことであります。神はその慈しみからすべての聖なるもの、つまり民として取り分けられた者たちをそのご支配のうちに置かれる。そして民はその神の慈しみから出る御言葉をその足元でしっかりと受け取る、このように記されているわけです。ですからこのル カ福音書で描かれています男の人の姿、それは以前確かに心がちりぢりにされてしまって落ち着きがない、自分でもあるいは周囲からもどうすることもできなかった人、こういう人が今や打って変わって実に落ち着いて座っている。何より異邦人であったこの人、その人もすでに神の民として御子イエス・キリストに従っている、こういう姿であるわけです。ところが見た人々とは神を神として崇めない異国の人々でありました。故にただ人々に、人々の身には人知を超えた不思議な技、そこよりしか見えず恐ろしくなったのであります。その一方でその技が実に救いの技なんだということ、36節では成り行きを見ていた人たちがそのことを人々に知らせた、こういうことが記されています。そしてそのことを知らされた人々が取った行動、それが続く37節で記されています。37節、そこでゲラサ地方の人々は皆自分たちのところから出て行ってもらいたいとイエスに願った。彼らはすっかり恐れに取りつかれていたので、そこでイエスは船に乗って帰ろうと、その地方に住む人々は皆その総理として自分たちのところから出て行ってもらいたい、このように主イエスに願いました。この時彼らの前には二つのことが置かれていました。一つが豚に起こされた死、もう一つが男に起こされた不思議な救い、命であります。幾度となく死はその男に襲いかかり、人々はそのことを目の当たりにしていたはずです。ですから今男がその足元にいるもの、それは死と正反対のものであるはずです。にもかかわらず、なぜ自分たちのところから出て行ってもらいたい、人々はそう主イエスに願ったのでありましょうか。そう願ったのは彼らが恐れに取りつかれていたからだ、こう記されています。つまり神を理解していなかった彼らにとって、人々にとってはこの時救いというものは 救いに起こされ、救いによって起こされた変化とは、実に死と同様に大変に恐ろしく、理解ができない、理解したくもない。できることなら限りなく遠くにある方がいい、その方が都合が良い、そういう存在だ。人々はこういう結論に達したということであります。これはある意味で神を知らぬ人々、あるいは現代を生きる私たちにも十分起こる考えであろうと思います。それは例えるならば、人が一人あるいは二人救われるのに、多くの財産、豚2000頭が失われるんだら、やめにしておいてほしい、こういう考えであります。ただ聖書が与えられ、読んでいる私たちはあくまでもこの時豚が失われたのは神の技ではなく悪霊の仕業であるということが分かっているわけです。ですからこの時神は実に何の対価もなくこの人を救い出されたのであります。しかし人々はそのことを理解できなかった。であるからこそシリスは船によって帰ろうとされている。すなわち人々は自分の願いを持って救いというものから遠ざかろうとしている。このような様子が描かれている。ただその一方で、主イエスは御心からそのような人々さえも裁きにとどめ置くことなく、むしろ一つの備えをそこに据えようとなされている。そのことが締めくくりとして描かれています。38節、悪霊どもにも追い出してもらった人がお供したいとしきりに願ったが、イエスはこう言ってお返しになった。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。その人は立ち去り、イエスが自分にしてくださったことをことごとく町中に言い広めた。ここでまず記されていること、それはシエスが男を弟子としてお供すること、そのことをまずお断りになられたということでありますね。ただそこにも一つ見心がありました。そしてその見心からシエスはあることをお命じになりました。それは何よりもまずこの人自身が自分の家に帰ることでありました。なぜそうお命じになったんでしょうか。それはシエス・キリストによる宣教と伝道の着地点 たどり着くところが家、家に救いが訪れることであるからです。イエスはただこの人を救うために向こう岸まで来られたのではないのであります。この人が本来住み暮らす家、すなわち家族そのものに救い命をお届けになるために、主はわざわざ渡ってこられた。それが御心であった。これが備えとして弟子たちにお見せになりたかったことであります。自分の家に帰りなさい。そして神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさい。シリスがお命じになられていること、それはまず家族に神があなたになさったことをことごとく話して聞かせなさいということでした。シエスは神があなたになさったこと、つまり神がその御心にある喜びの出来事として大変に大きなこと、すなわち救いが備えられていたんだということを改めてここで告げておられます。ことごとくとは包み隠さず1から10まで全てのことという意味です。そして実にここで言われていること、それは実に私たちの年度目標であります、主への賛美と道からを語り継ぎなさい、このことと全く同じことであります。ですからこの御言葉から私たちが語り継ぐこととは、実に神があなたになさったことをことごとく話して聞かせることである、こう理解することができるわけです。そして聖書はその人が立ち去って、やがてシリスが自分にしてくださったことをその家、つまりは家族ばかりか町中にことごとく広めたこと、そのことが記されています。この言い広めたという言葉は宣教という言葉と同じ言葉です。ですから語り継ぐということも、そして宣教も、神があなたになされたことを伝えること、聞かせることであるわけです。そしてこの人がシリスを言い広めたと記されているのは、この人自身が異国の人であったからです。もともと神知らぬ人であるわけですから、何の教育も受けていない。ですからシエスが自分にしてくださったことを言い広める以外に、神がしてくださったことを言い広める手段がないということであります。一方で聖書はこの人が自分の家に帰って家族に何をどのように話して聞かせたのかを記してはいないわけです。それは全く私たちの想像に 委ねられているわけです。ですが家族から見れば、家族がその人を一目見れば、この人に起こされた変化はすぐに見て取ることができるわけです。服を着ている、行動が変わっている。おそらく町の人々もそうであったんだろうと思いますね。おそらくにわかには受け取ることができない、信じることができないことであったろうと思います。ですがその唇が口にした言葉、果たしてそれはどのようなことだったんでしょうか。私はこの時この人が口にしたこと、それは少なくとも謝罪の心から出た強い感謝の言葉、ありがとうであったんだろうと思っています。聞く相手を何か変えよう、そのような心から出る言葉なのではなくて、神があなたになされたことから出る、自分なりの言葉、ああ自分が裸だったんだと、乱暴者であったんだと、そのような自分に気づかされたことが、そのような言葉を持ってシエスはまずあなたの家に救いを届けようとなされているのであります。これまで神が私たちにしてくださったこととは一体何でありましょうか。そのことを通して私たちはどのように変えられたのでしょうか。そして何より今日、御言葉を持って主イエスがあなた自身に私たち一人一人にしてくださったこととは一体なんでありましょうか。実に裸であった私、心が散り散りになっていた私、そして何か一人ぼっちのように感じていた私、その私たち一人一人に主イエスは今日衣を着せて、見舞いに清いものとして正気にして、その足元に神の民として座らせてくださったのであります。そしてそのことがあなたにとってどれほどの意味を持つ、私たちにとってどれほどの意味を持つことであるのか、周囲の人々にとってどのような意味を持つことであるのか、対抗説アドベントとは実にそのことを心静かに覚える日々でもあります。そのことをことごとく話して聞かせるために、まずそれぞれの家に帰りましょう。お祈りをお捧げいたします。 死なる狼、みんなを崇めます。あなたは実にその慈しみから裸であった私たちに何の対価も求めずに衣を捨て、その御言葉をもって正気にし、またその尊い身元に座らせてくださり感謝をいたします。そしてまた救いを効率で考えようとする醜い心をも、その御言葉をもって裁いてくださり感謝をいたします。その私たちに今朝あなたは、あなたがしてくださったことをことごとく話して聞かせるようお命じくださいました。どうかしよう、このアドベント、そしてクリスマスの時に私たち一人一人の唇と心を清めて、その御心においてあなたがしてくださったことをまず家族に、そして隣人にことごとく届けさせてください。これらの感謝と願いをクリスマス生まれの主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。